こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。
それにしてもアヤには困ったものね。
おお、アヤがまた何かやらかしたのか？
ちょっと異変があったんだけど、アヤのやつスクープだと言って、めちゃくちゃなのよ。周りの迷惑も考えてないし、これのどこが記憶正しい社名丸なのよ。
まあ、あいつは結構暴走気味だからな。それにマスコミや記者にも、皆に情報を伝える使命があるから、難しいところだな。
そうだとしても、大事になる前に何か規制が必要よ。でないと被害者の人がかわいそうだもの。
確かに霊夢の危惧は大切だ。
でも本当に事件時のマスコミ対応って、なかなか改善されないわよね。
いや、これでもかなりマシになったんだぜ。実際に、オウム真理教の地下鉄サリン事件の時なんか、もっとひどかったんだ。
そうなの？それじゃ何かの事件がきっかけで、マスコミへの規制が厳しくなったのかしら？
ああ、その通りなんだ。なので今回は、マスコミの過熱取材に対して大きな問題となり、その取材について、改善するきっかけになった事件を紹介しよう。
このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。
気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、
それではゆっくりしていってね。
今回紹介するのは、秋田児童連続丸人事件だ。この事件は2006年に、秋田県山本郡藤里町で、二人の児童が丸害された事件だ。
児童の丸人事件って、またひどい内容の事件を紹介するのね。それで事件の内容はどのようなものなの？
事件の始まりは2006年4月10日。小学校4年生の女子児童が、自宅から10キロ離れた藤琴川の中洲で、亡くなっているのが発見されたことから始まるんだ。
ってことは、もしかして溺れて、
亡くなった原因は水丸だった。
かわいそう。
さらに5月18日午後に、被害女子児童の2軒隣の男子児童が、約12キロ離れた米代川の川岸で命を落とした。
わずか1ヶ月ぐらいの間に、2人も児童の命が失われたのね。これって、最初に言ってた通り事件なんでしょ？それで犯人の目星とかはついているの？
ああ。犯人は最初に発見された女児の母親で、すでに逮捕もされ、事件は解決している。
ええー、最初の女の子の母親？どういうこと？
事件については後ほど解説するとして、この事件はマスコミの取材や、警察の事件対応の不備など別の面で、大きく取り上げられることになったんだ。
なんかすごく問題があった事件なのね。正直、事件が解決しているだけまだマシだけど、一体どんなトラブルが起きていたの？
その前に、事件の概要について先に見ていこう。まずは2006年4月9日、19時45分頃、警察にある通報がかかってくる。内容は、秋田県藤里町の、小学4年生の女子児童が行方不明となった。というもので、通報したのはその母親だった。
でもこの通報した母親が犯人なのよね？一体どういうつもりで通報したのかしら？
この時、犯人である母親は、長女が友達に人形を店に行ってくる。と言ったきり、戻ってこないと警察に連絡していた。その証言をもとに、警察は事故、事件の両面で、捜査をすることになったんだ。
でも、その女の子は、翌日に藤子戸川の中洲で、水丸体として発見されたわけね。ここまでだと、母親が犯人だとは思わないわね。
確かにな。そして警察の対応は、ここからが問題なんだ。秋田県警は発覚直後に捜査本部を設置し、事件、事故の両面で調べるとしていたんだが、早々に事故と断定して捜査を打ち切ったんだ。
それじゃ、母親の通報を信じたのはわかるとして、亡くなった原因は事故だと断定しちゃったのね。もしかして、最初から母親は事故として処理されると思い、被害者として通報したということかしら。すると警察としては、まんまと騙されたわけね。
いや、これがまた違うんだ。母親は、長女事故だと断定した警察に不信感がある、などとして、抗議しているんだ。
なんでよ。母親にとっては都合がいいはずよね。それにしても、我が子の命を自分で奪っておきながら、よくそんなことが言えるわね。信じられないわ。
それどころか、自ら長女の消息を求めるビラを付近に配布するなど、行動を起こしていた。
マリサ、これって、警察の捜査を攪乱する目的で行っていたのかしら？
その一面も確かにあったと思う。俺たちは母親が犯人だとわかっているから、その行動に違和感を感じる。しかし警察からすると、この母親の行動は異常だと思うだろうか？
確かにそうね。愛する我が子を失った、かわいそうな母親だと思うわね。
そうなんだ。そのため警察は被疑者の嘘を鵜呑みにし、当初は80人体制であった捜査員を、20人にまで減らしていたんだ。
これって犯人が母親と判明した時、警察にはかなりのクレームが入りそうよね。警察としては大変だったんじゃないの？
もちろん犯人が判明してから、事故として処理していた警察には、多くの非難が殺到した。事故として処理したことについて警察庁長官は、犯人逮捕後の7月20日の定例会見で謝罪することになる。そして、聞き込みなどが本当に十分だったのか、もう一度検証する必要がある。と述べるんだ。
警察庁長官って警察組織のトップでしょ？そんなに偉い人が出てくるなんて、それだけ大きな問題になったってことよね。ところでマリサ、女の子のマルタイは、警察が引き上げているのよね？普通、司法解剖とかしたら、事故かそうでないかぐらいは、判別できるんじゃないの？
さすが霊夢、いいところに気づいたな。今回は川で溺れたことが、明らかなマルインだと判断されている。そして警察の発表も、足を滑らせて川に転落し、数キロメートル流されたとされていたんだ。
じゃあ、わからなかったってこと？
いや、マルタイには服装に変化がないことや、流された際にできるであろう傷がないなどの疑問点があったんだ。
それじゃなんで警察は事故で処理したの？おかしな点があれば、事件性があると考えるのが普通だと思うけど。
ああ、普通はそうなんだが、今回検視を行った医師と、司法解剖を行った秋田大学医学部は、共に事件性なしのデキマルとしていた。この判断ミスについて警察は、秋田県警には監察医制度がなく、担当医が未熟であったことを指摘したんだ。
監察医制度？
1947年に GHQ によって制定された制度だ。2016年現在は東京23区、大阪市、名古屋市、神戸市の4都市で運用されている。これ以外の地域では、大学の法医学教室などがその任に当たることが多いんだ。
じゃあ、秋田県だけ特殊ってことじゃないわよね。担当医が未熟だから、事件が解明されないなんて、あって言い訳ないじゃない。言い訳よね。よくそんな理由で、事故処理した責任を逃れようとしたわよね。
それだけ、母親の証言を信用しきっている面もあったんだな。
それじゃ、母親の思惑通りになったわけね。
いや、そうでもなかったんだ。母親は自らの証言を撤回したり、不自然な供述を繰り返すなどしていた。
捜査は撹乱できて、事故で処理されているのに、なぜそんなことをする必要があるのよ。
実は母親は、事故ではなく、事件にしたかったんだ。
どういうこと？そんなことしたら、自分が疑われるかもしれないじゃない。全く意味がわからないわ。
実は母親は、事故から事件にすることで得られる、犯罪被害者給付金が目当てだったんだ。そのために、供述内容を変えたりしていたんだ。
ひどい話ね。それってめちゃくちゃじゃないの。自分の子供の命を奪っておいて、そんな発想ができるのが狂気じみているわ。
この母親が狂気じみているのは、それだけではなかったんだ。
十分イカれてると思うけど、まだ何かあったの？
ああ、この母親は、第二の犯行を犯すことになる。
ああ、そういえば最初に言ってたわね。
2006年5月17日、15時に事件が起こる。被害に遭った男子児童は、その日友人と遊ぶ約束をしていた。しかし約束の時間になっても、男子児童が約束場所に現れないことが心配となり、友達は男子児童の自宅に迎えに行ったんだ。すると男子児童が、学校から帰宅していないことが判明した。そして18時20分頃、家族が110番通報をし、警察などによる捜索が開始されるんだ。
これが二人目の事件ということね。でもなぜその犯人である母親は、二人目の児童の命を奪おうとしたのかしら？
前述の通り母親は、警察の自己丸判断に対して抗議しており、その姿は連日マスコミに取り上げられていた。しかし次第にマスコミの報道も冷めていき、自分の主張が無視されるようになったんだ。
まさかもう一度、再注目をさせるために、男子児童の命を奪ったんじゃないでしょうね。
そのまさかだ。残念ながら二人目の男子児童への犯行動機は、事件を起こして再注目させることが目的だった。
ありえないわ。ちょっと開いた口が塞がらないわね。でも母親は、自分が怪しまれて逮捕されるかもしれない。と少しも思わなかったのかしら。
母親は、事故丸と判断した警察に、再捜査を依頼していたんだが、全く進展がなかったんだ。そのため本気で、捜査を促すためという理由だけで犯行に及んでおり、この時点で心神耗弱だった。と言われている。
そういえば、母親はなんで娘の命を奪ったのかしら。お金が目的なの？他に動機はあるのかしら？
これは最近、若い母親によくある、自分の子供を愛したくても愛せない。という一種の、精神的な病による行動だったんだ。実際、裁判などでは母親は、なぜ自分が逮捕されないといけないのか、と本気で発言していた。
怖すぎるわね。でもなんかここまで聞いていて、母親の狂気と、警察のポンコツぶりに呆れてきたわ。
残念ながら、まだまだ事件は続くんだ。 2006年5月18日15時頃、ジョギング中の男性が、川岸から離れた道路脇の草むらの中で、丸太を発見する。
その丸太が行方不明になっていた、男子児童だったのね。
秋田県警は丸太に索条痕があったことなどから、丸人事件の可能性が高いとして、捜査本部を設置したんだ。
索条痕ってことは、首を絞められたってことよね。当然事件になるわけよね。
そして司法解剖の結果、男子児童の丸因は、首を絞められたことによる窒息と判明した。そして捜査を続けるうちに、目撃情報などから最初の事件の母親が、捜査線上に浮かび上がり、警察は、2006年6月4日に逮捕に踏み切るんだ。
これは簡単に、母親が犯人だと判明したのね。
まあそれだけひどく雑な犯行だったんだな。それに自宅から血痕や、男子児童のものとみられる体液も、分析の結果発見されたんだ。
これだけ物的証拠が上がれば、言い逃れできないわね。
ああ。そして犯人である母親は逮捕後、男子児童の命を奪ったことを認めるんだ。そして警察は最初の、事故丸として処理した事件に関しても、供述がおかしかったことから、再調査をすることになったんだ。
皮肉にも再調査が始まった部分だけは、母親の思い通りになったみたいね。
そして最初の女児丸害事件についての、取り調べが行われることになったんだ。その際母親は、一緒に魚を見に行った際に、長女が橋から転落した。気が動転していて、助け及ばなかった。と供述するんだ。
いやいやいや、最初の通報と全然違うじゃないのよ。しかも気が動転していたから、助け及ばなかったなんてありえないわ。
もちろんこんな弁明が通るわけがない。最終的に2006年7月15日、長女を橋から突き落としたと供述し、犯行を認めることになる。
なんかすごい母親ね。ここまで来ると確かに、精神的な病を疑わざるを得ないわね。
そして裁判になるんだが、この事件に関して検察側は、極刑を求めたんだ。
確かに悪質な事件だけど、いきなり極刑を求めるなんて、なかなか思い切った求刑ね。
それには訳があったんだ。母親は自分の子供に対する犯行を、ある意味認めていなかったんだ。事件当日、母親は酒を見たいと言ってきた娘を、欄干の上に登らせた。すると、怖い。と言って、抱きついてきた娘を振り払ったため、落下した事故だと言い出したんだ。
いや、普通娘が抱きついてきたら抱きしめるでしょ。振り払っている時点でおかしいんだけど。
その理由は母親自身、あまり汗をかけない体質で、いきなり汗をかいた娘が急に迫ってきて、怖かった。と述べている。
マリサ、さすがにここまで来ると、精神鑑定とかした方がいいんじゃないの？
もちろん弁護側も、母親の一連の行動に関して、精神異常を主張した。特に母親は乖離性健忘のため、犯行後自分が娘の命を奪ったことを、本当に忘れていた。と主張したんだ。
確かに本当に乖離性健忘だったとしたら、犯行自体は覚えていないかもしれないけど、でも男子児童丸害に関しては、言い逃れできないと思うんだけど、
男子児童に対する犯行についても、当時の自分の精神状態が正常であったか、自信がないと述べている。
正直どこまでが本当なのか、精神的に問題がなかったのか、全くわからないわね。
ただ母親は男子児童の犯行に対して、とんでもない記述もしているんだ。内容は、後悔と反省はしているが、罪悪感というものはほとんどなかった。ご両親に対しても、なぜそんなに怒っているのかわからない。まだ二人も子供がいるじゃない。とな。
ひどい。こんな言葉が吐けるなんて。これが本心ならちょっと弁護できないわね。
そうだな。被害者遺族の気持ちを考えると、絶対に許せないだろうな。
裁判はどうなるのかしら。遺族の気持ちを考えると、
2008年1月25日、論告求刑公判において、秋田地検の検察官は、極刑を求めたんだ。
それで裁判はどうなったの？
2008年3月19日、母親には無期懲役の判決が言い渡されたんだ。判決用紙には、二人の丸害は丸いをもって行われたが、計画性はない。と記載されている。
それじゃ一応は、刑事責任能力は認められたということね。でもこれは検察側としても、母親側としても、納得いってないんじゃないの？
もちろん弁護側は控訴し、検察側も控訴した。しかし2009年3月25日、控訴審判決が仙台高等裁判所、秋田支部で行われ、弁護、検察双方の控訴審を棄却。弁護側はその後も上告するが、2009年5月19日、弁護側が上告を取り下げたため、地裁が下した無期懲役判決が確定したんだ。
最終的に無期懲役で決心したわけね。二人の子供のことを考えると、本当に悲しい事件ね。でもこの事件は、本当に母親にしても警察にしても、いろいろと考えさせられる事件よね。
いや、霊夢それだけじゃない。 この事件は世間にもう一つ大きな影響を与えた。それがマスコミの取材対応だ。
そういえば事件の内容が強烈すぎて、最初の話をすっかり忘れていたわ。
この事件では、逮捕前母親が身を寄せていた実家に、メディアが殺到していた。
確かメディアスクラムとかいう行動ね。
一部メディアは、容疑者の母親が外出する際に、追走したりしていたんだ。そのために周辺住民の間からも、メディアの取材に対する苦情や、トラブルが相次いで起こっていた。
これは今でも散見される行動よね。
いや当時は今の日ではなかったんだ。そのためこうした事態を重く見た BPO が、動くことになったんだ。BPO は放送各社に、節度を持って取材に当たるよう要望したんだ。
へえ、BPO って、なんか番組の内容を監視する団体だと思っていたけど、こんな取材介入までしていたのね。
それだけ、今回のメディアスクラムがひどかったんだな。
やはり犯人である母親自身も、結構いろいろと、マスコミを煽っていたような感じがするものね。
そしてこのメディアスクラムを受け、報道側は、玄関前の張り込みをやめる、隣接地での待機人員を制限する、など、取り決めが定められた。
思ったより BPO の力があったのね。
しかし人数制限は現実的でないとし、最終的には、節度ある取材をお願いする、にとどまり、遵守させることができなかったんだ。
何よそれ、全く意味がないじゃないのよ。
いやそれでも、日本雑誌協会所属メディアの多くも、おのおの独自に、張り込みを取りやめるなどしたんだ。
でもこのメディアスクラムって、今に始まったことじゃないわよね？
そうなんだ。このメディアスクラムは、1994年に起こった松本サリン事件や、1998年の和歌山毒物カレー事件でも、問題になっていた。それらのことも踏まえて、今回の事件では、過去の教訓が全く活かされなかったと指摘されているんだ。
でもこの事件のおかげで、メディアスクラム自体は改善され始めたのね。
メディアスクラムは確かに改善された。しかしこの事件に対するマスコミの行動は、もっと大きな問題を引き起こしたんだ。
なんか嫌な予感しかしないわね。
母親が逮捕される前から、被疑者に関するプライバシーが週刊誌を中心に、センセーショナルに報道されたんだ。
センセーショナルな部分が、なんとなく想像つくのが残念な感じね。
さらに週刊誌の記者は、この事件に対する世間の関心は非常に高い。いろいろな噂がある中で、何が真実かを確認するには、本人に取材せざるを得ない。だから母親への取材は、やむを得ないのではないか。と報道の意義を強調したんだ。
でもこれって、母親が逮捕される前の話よね。逆に言うとまだ被疑者が、特定、逮捕されていない段階だったんでしょ？それなのに、こうしたセンセーショナルな報道をしたら、まずいんじゃないの？
ああ。そのために逮捕されていない人が、逮捕されたかのような扱いで、推定無罪という考え方が、どこかへ飛んでいってしまっている、といった批判も出た。さらに翌年に起こった、香川、堺で3人丸害事件にて、批判は現実のものとなったんだ。
結局は、マスコミの事情努力では無理な話よね。
いや、今回ばかりは報道に関しての改善熱は、なかなか下がらなかったんだ。産経新聞が、こうした過熱取材を、自己批判する社説を掲載したり、東京新聞が6紙面で、メディアスクラムを検証したりしていた。つまり報道する側からも、こうした過熱取材に対する疑問が、提起されたんだ。
ここまで過熱するということは、取り上げられたセンセーショナルな内容が、よほどひどかったのね。
ああ、まだ逮捕もされていない母親の、高校生時代の卒業アルバムが、メディアで取り上げられた。アルバムの中には、被疑者が高校時代にいじめに遭っていたとも取れる、寄せ書きが記載されていたんだ。
ちょっと待ってよ。さすがにそんな内容を報道したらダメじゃないのよ。それに下手したら、母親の母校や同級生に対して、非難が丸投するんじゃない？
霊夢の予想通りこの報道により、母校や同級生に対する非難が、丸投してしまった。しかもその卒業アルバムには、今までいじめられた分、強くなったべ。俺たちに感謝なさい。戦争に早く行け。温泉に入ってふやけんなよ。やっと離れられる。3年間はちょっと、などと書かれていたんだ。さらに母親の将来として、詐欺、強盗、全国指名手配、変人対象、女優、野生化、などとも書かれていた。
ひどすぎるわね。犯罪自体は許せないけど、こんなことされていたら、精神的に病んだとしても、仕方がないって思っちゃうわね。それに、これを報道して大丈夫と思った放送局が、どうしようもないわね。今の時代なら大問題よ。
しかもこれらの報道に便乗するかのように、裁判でも母親が、学校内での盗みにより、高校で停学処分を受けていたことが、明らかになっているんだ。
ちょっと頭が痛くなってきたわ。事件内容だけでも結構なボリュームなのに、その後のマスコミ対応まで問題だらけね。
でもさすがに、 この事件でのマスコミ報道がきっかけで、どんどん取材に対して改善が進んだんだ。
なんか、最後のマスコミ対応を聞いて、事件の内容が吹っ飛んでしまったわ。
でも最初に述べた通り、事件についてマスコミの報道は、大きな意味を持っているのも確かなんだぜ。
そうかもしれないけど、事件自体が無事解決しているのが、唯一の救いのような気がしてきたわ。
今回の事件は、それだけ大きな影響を、各方面に与えた事件だったんだ。
やはりマスコミの取材対応は重要ね。これは二次被害を抑えるためにも、あやにきつく伝える必要がありそうだわ。
伝えても、あやは改善しないと思うんだけど。
その時は無双封印でもぶっ放してくるわ。
霊夢自身が事件にならないように、ほどほどにするんだな。
とりあえず、今回の事件はここまでね。
じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。
それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。